さん、こんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて北畑さん、先日福岡に行かれたということなんですけれども、
はい、
はい、いつ頃行かれたんですか？
7月の下旬ですね。27か28だったと思うんですけど、
どうでしたか？
仕事でね、福岡に行くのはものすごく久しぶりで、はい、多分10年近くぶりかな。
あ、そんなにですか？
で本当に久しぶりにセミナーをしに行ったんですけど、
はい、
まあ、卒業生のメンバーがいろいろ手伝ってくれて、30人ちょっとぐらいですかね、来てくださって。
そうですか。
はい、で才能プロファイリングのセミナーをやってきましたね。
あ、どうですか、福岡の皆さんは。
福岡の人はすっごくね素直。
あ、素直なんですか？
はい、話をすごい熱心に素直に聞いてくださって、まあ、多分、東京とか大阪よりもものすごく熱心に、
はい、
でこれは卒業生の方はもう前言ってたんですけども、そんなにセミナー自体があんまりないみたいで、
はい、
ものすごくその勉強熱心というか貪欲なんですよね。数が少ないので、まあ、そういったものもあるかもしれませんけど、すごくその学ぶ意欲にあふれている人たちが来てくれましたね。
じゃあ高いエネルギーの中で行われたんですね。
そうですね。
具体的にはどんなこう話があったんですか？
あ、そうですね、来られてた方は女性の方がね、割合的にはすごく多くて、
はい、
話を聞いてると、まあ、皆さんそのもっと自分らしく人生をね生きたいっていう方が多くて、まあ、例えばその親の介護とかずっとやってきたけれども、でもこうその段落が人をつついたから、なんかこれからはなんか自分の人生生きたいとか、まあ、そんな女性がいたりとか、
はい、
まあ、今仕事やっててそれに収入を得てるけれども、本当にやりたいことは実は別のことがあって、でもなかなかそれに踏み切れずにいたとか、そんな人が多かったですね。
ああ、そうなんですね。まあでもね、やっぱり女性もこれから自分のために何かしたいっていう方が多いんじゃないですかね。
いや、もうそうでしょう ね、
なんか昔はやっぱりこう家族のためとか、こう子供のためっていうふうにこう、まあ、我慢じゃないですけれども、自分のことは二の次でしたけれども、はい、やっぱりこうね、自分らしくとか、
そうですね、
自分の人生みたいなところなんでしょうかね。
多分こう長いこと、
はい、
こう歴史的に言えば女の人は誰かのためにサポートをするっていう役割だと思うんですよね。
そうですね。
でもある意味こうそれをしなくてもいい状況に、まあ、世の中がなったりとかしてくると、まあ、もっともっと自分のために使える時間が増えてきますよね。
特に福岡なんてこう九州だから、こう九州男児っていうか、女性は結構こうね、男性のなんか散歩下がってっていうような、ね、感じでしたね。
そうなんですね。こう僕らの、ね、世代だと自分らしく生きたいと思ってても、その自分たちを育ててくれた親とか、
はい、
周りのちょっとね世代が上の先輩とかね、上司とかっていうのはもともと男尊女卑の感覚で育ってる方が多いので、初めちょっと大変かもしれませんよね、周りのリアクションが。
そうですね。でもね、こう世の中全体がやっぱりこう昔の女性とは違うというか、やっぱりこう自立する方が増えているから、はい、まあ、だんだんとそういう、ね、まあ、九州とか地方関係なくして、もう全国的にそういう、こう風潮があるんですかね。
いや、もうそれはもうそうなっていくでしょうね。
そうですね。
まあ、やはりね、最近こうもう情報がすごく取りやすいから、
はい、
だから別に東京でいようが地方でいようが、自分で収入を得て、なんか好きなことやってる女性って結構いっぱいいるじゃないですか。
そうですね。
だからそういう方々とかを見るとね、やっぱそうなりたいと思う人は当然増えていきますからね。
そうですね。特にこうあれですかね、まあ、東京はこういろいろそれこそセミナーが多かったりとか、いろんな講座が開けてますけど、やっぱりこう地方だとなかなかそういうのが少ないということもあって、やっぱりでもまあパソコンがあってとか、こう発信するものがあると、やっぱり場所をこう問わずにいろいろ活躍する場が増えてくるってことですかね。
基本みんなスマホ持ってますから。
そうですよね、今の時代はね。そうですよね。
だからもう情報は絶対入ってきますよね。でその後にじゃあそういう情報をキャッチした後にどう生かすかっていうところが、 問題っていうかね、テーマで、うんうん、そこでその行動力がある人はね、はい、女性でももうバンバン勝手にやっちゃうと思うんですけども、うん、こうそうじゃない人っていうのはこう変われないジレンマみたいなのね、はい、逆に前よりもよりよく持っちゃうでしょうね、うん、
そうですね、うん、あとは逆に情報が多すぎて、はい、何がこう自分に必要なのかとか、ええ、どの情報が自分にこう役に立つのかとかって、うん、その辺のこう取捨選択っていうのも なかなか難しいのかなと思うんですけど、
確かにね、でもそれはね、うん、やってみたら分かるんですよね。
うーん、それ情報を取ってみたらっていうことですか。
情報
を
取ってその通りにやってみると、うん、あ、これは自分にとって心地いいとか合ってるとか、まあ、やったら分かるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
まあ、やらずに情報だけ収集してると混乱しちゃいますよね。
なるほど、じゃあ取った情報はこうやってみるっていうところが大事なんですかね。そうですね、はい、うん、
今いる環境で試してみて、うん、でそれが自分に合ってるかどうかっていうのをやれば分かるので、
うん、
その辺をお勧めしますね、一番は、
うんうん、なるほど、まあ、確かにやってみないと分かんないことっていっぱいありますからね。
そうだから、うん、まあ、今、まあ、これはね、あの都会なのか地方なのか関係なく、はい、あのみんな気をつけた方がいいのは、ええ、本当に情報だけは入ってくるから
嫌でも入ってきますからね。
そうですね、だから頭でっかちになってしまうのは一番のリスクですよね、ある意味。
あ、リスク、それはどういうところでリスクになるんですか。うん、
例えば知らなかったら振り回されないんですよ。
うーん、
そうですよね、
はいはいはい、
う
ん、なるほど、
こんな風に生活してる人がいるんだって知らなかったらそれになりたいと思わないし、こう振り回されませんよね。だからある種その情報が少ないっていうのは今の生活でいいって思える、まあ、これがいいと思うか悪いと思うか置いといて、いいと思えるんですよね。だから振り回されない、だから逆に情報が増えるっていうことはどれが正解かっていうのをみんな探し始めるので、
そうですね、
でもその判断力はないじゃないですか、
初め
は、うん、だからそれも振り回されてしまうんですよね。でそこから逃れる方法っていうのはやるしかないんですよ、まあ、これ服と一緒で着てみないと似合うことがわからないでしょ
確かにそうですね、
まずは着るんですよね。
うん、うん、そうですね、まあ、こうね、鏡に映しただけとこう着てみるのと違いますもんね。
全然違うから、うん、でそれでその実際試してみて、
はい、
中にはうまくいかないこといっぱいあると思うんですけど、はい、まあ、そういう、こう失敗経験をもとに、うん、あ、自分はこういうのが合わないんだなとかね、
うん、
自分はこれが合うんだなっていうのが見えてくるんですよね、
はい、
そこがとっても大事で、
うん、うん、
その判断力が自分の中になかったら、はい、これからの時代っていうのは本当に振り回される時代になると思います。
そうですね、これだけ、ね、うん、情報が溢れてるからこう本当に、ね、
そうですね、だからその自分で判断できる力が必要ですよね。
うん、
なんか誰かがいいって言ってるからやろうじゃなくて、
はい、
うん、
自分で選択するっていうことですかね。
そうです、そうです、
うん、
ほとんどの人は多分この判断力はないんだと思うんですね。もうないというか自信がないって言った方がいいですかね。本当にこれでいいのかなって、
うん、
まあ、例えばね、転職考えるにしろ、
はい、
なんか独立するにしろ、今の会社にいるにしろ、まあ、結婚するしないにしろ、子供産まないにしろ、多分そのこれいいって思えない。
それはあれですかね、小さい頃から例えば親にこうしなさいとかいろいろ言われてきたので、
はい、
自分で判断する力が弱くなってるってことですか。
あ、そういう人もいるでしょうね。
うん、
うん、でも単純にそのメニューが多いっていうのもあると思うんですよ。
あ、たくさんありすぎて選べないってことですね、
うん、そうですね、
うんうん、
だからやっぱ食べないとわからないから、それは
美味しいか美味しくないか
っていうのは、ね、だからやっぱ食べた方がいいですよね、一回ね。
うん、
だからみんなそこで、ね、じゃあでもそれ試食するのってちょっと時間とお金があってみんな言うんですけど、
はいはい、
でも例えば試食するかどうかを決めるのに1年かかるのと、
うん、
今日試食するんだったら絶対今日試食した方がいいわけですよね、
うん、
364日悩まなくて済むから、
うんうん、そうですね、うん、確かに。
だから、まあ、そういう意味でこう自分らしい人生を生きたいと思った時に、うん、あの一番重要なものは何かって聞かれたら、僕は時間を大事に使うことだと思うんですよ。
うん、時間、
はい、
そうですね、時間ってね、うん、なんかこう永遠にありそうですけど、
ないです
よね、ないですもんね、
うん、
限られてますもんね。
そうなんですよね、うん、だから、まあ、30歳で自分らしい人生ってこれだって分かるのと、うん、40歳で分かるのとはやっぱ全然違うじゃないですか、う
ん、確かに。
どれだけ自分の人生が豊かになるのかっていうのが、
うん
うん、だからそれを例えばね、今ちょっとお金がもったいないとか、
うん、
周りの目がとか気にして、
うん、
引き伸ばしするのがすごいもったいないですよね。
確かに、
うん、実はこの間その福岡のセミナーで、
はい、
それ男性だったんですけど、まあ、そういう方がいらっしゃってね、
うん、
でその方の才能プロファイリングをしたら、
はい、
やってる間にどう見てもこの人人生つまらないと思ってるよなと思ったんですよ。
見た感じで
そうですか。そうですそうです、
はい、
プロファイリングやってるんですよね、で人生退屈でしょって聞いたら退屈ですっておっしゃってて、で結局そのまあ、それは親だったり時には上司であったり周りの人がこういう働き方してたらそれでそれなりに生活できるんだからって言われた通りに生きていたらしいんです。まあいわゆるその安全な生き方ですよね。でそれは僕は悪いとは思わないんですけども、ただご本人にとってはもう全然楽しくないと、だとしたらその生き方を変えた方がいいですよねっていう話をしてましてね。でその人どっちかっていうとすっごい真面目に生きてきてた人なので、話してたんですけど、例えば友達に晩ご飯とか、はい、例えば呼ばれて行った時にお土産とか持っていくでしょって言って、いくら持っていきますかって聞いたら、うん、3000円ぐらいですかねって言うから、だったら今までやり方を変えるっていうのは、5000円のプレゼントにするとか、だからジョークで100円のチョコを持っていくとかっていうのが、こうリスクを犯すっていうことなんだっていう話をしてたんですよ。
はい、
とかこうみんなで飲みに行くってなった時にもオールナイト付き合ってみるとか、で付き合ったことないでしょって言ったらないですって言って10時ぐらいになったら帰りますって言ってもう次は最後まで付き合おうとか言ってたんですけど、でそういったことって例えば今言った話なんていうのはそれこそこうねこう飲みに行くとかの話だったらみんな学生時代にね早々に経験して、はい、そういう楽しみを知ってる人もいる一方で、もう40歳までそんなことしたことがないっていう人もいるんですよね。でもこれって経験しないと本当にそれが嫌かどうかって分かんないじゃないですか。
そうですね、
学生時代やってもう本当嫌だからしないっていう人はそれでいいと思うんですよ。
はい、こんな世界もあったのかみたいな新たな発見とかがありますもんね。
でこれが、まあ、今の遊びの話ですけど、仕事も全く一緒で、
はい、
なんか徹夜してでもやりきって達成感持ってる人もいれば、なんかもういやいや徹夜してなんか体壊し合った人もいるわけですよね。こうやってすごい面白いのは同じように働いやってることは同じなのに、はい、経験が違うっていうことなんですよ。片や達成感で楽しいと思ってて、はい、片やもう疲労困憊してる24時間、同じ時間を生きているのに、
その違いはどこから生まれてくるんでしょうかね。
それはやっぱ自分の感情体験ですよね。結局ね、お友達と会ってて1時間愚痴聞かされたら、もう付き合わなかったよかったって思うじゃないですか。もったいなかったなみたいな、
はい、
でも楽しかったらこの1時間良かったなって思いますよね。だその1時間の中に詰まってる感情の質がその時間の価値を決めるわけですよ。だからどれだけその、まあ、自分らしく生きたいっていう人がね増えてるってお話から、はい、今日始めましたけど、
はい、
自分らしく生きるっていうのはどれだけその時間の質を上げるのかっていう話だと思います。
そうですね、
うん、
ね、24時間は平等ですもんね。
そうですそうです、時間は平等なので、まあ、今日一日振り返った時に楽しかったなって思えたら幸せなわけじゃないですか。
そうですね、
つまんなかったなって思ったらやっぱり面白くないですよね。それがこうその一日が一生積み重なっていくかどうかっていう話なので、
そうですね。やっぱりそうするとこう自分のこう感情であったりとか、
はい、
まあ、同じ出来事があったとしてもそれをどう捉えるかっていうことによってこう楽しいと感じるかつまんないと感じるかっていうところですかね。
そうですね、だから、感性っていうのを高めるのはすごく重要ですよね。同じことやっててもね楽しいと思える度合いが強い人の方がやっぱ人生得する。
そうですね、
そういう意味ではこの感性も重要だし、時間の質を高めるには自分の能力も必要ですよね。例えばお金の使い方が上手だとか、人とうまくコミュニケーション取れるとか、いろいろあるじゃないですか。
はい、
こう才能見つけるっていうのはある意味自分にとって一番時間の質を上げれる能力のことだと思うんですよね。
質ですね。 そうですよね。どんなにお金があっても時間は買えないですもんね。
そうなんですよ ね
本当ですよね、
うん、そのお金も一緒で、うん、仮に1億貯めても、うん、その1億見るたびに腹が立ったらあるでしょ。もう散々上司からとかその散々取引先からも言われて貯めたや1億みたいなのだったら見るたびにイライラするじゃないですか。
本当ですね。
これ最悪ですよね。
確かに、うん、そうですね。
でもなんかその1億見るたびになんかうちのね旦那が一生懸命頑張ってくれたなとか、うちの奥さんが一生懸命こう節約してくれたなとか、一緒に投資物件見に回ったなとか、そういう思い出が詰まってる1億円だったら、これは幸せをもたらしてくれますよね。
そうですね。
だからそういう意味で、まあ、お金でもあの時間でもそうだと思うんですけど、
はい、
まあ、そこにどんな感情がこうついてるかっていうことですよね。でそれがこう自分の人生の質を決めると思うので、やっぱり自分らしい人生を生きたいと思う時には、まあ、どういう感情で一日を満たしたいのか、まあ、ここが一番重要なんじゃないかなと思いますね。
なるほど、うん、そうですね、
うん、だそれにこうなんていうのもの、例えばこのテーブルが家にあったらすごい気分いいっていうんだったら、うん、そのテーブルは買いですよね。
そうですね。常にその自分のこう好きなものだったりとか、
そうですね、
うん、安心できるものをそばに置いておくってことですね。
そうですね、うん、安心かどうかは人によって違うので、
そう
か、そうなんです、
確かに、
そうそう、なんかもっとテンション上がるものがいいみたいな人もいるかもしれないし、
キラキラしてるものだったりとかね。
そうですね、
なるほど。じゃあこれは例えばそのどういう感情で一日を過ごすのかっていうことは、例えばこう朝起きた時に、はい、今日はまあいろいろやることあるじゃないですか、仕事、うん、まあこれあるけど今日は自分はこういう感情でこういう気分で過ごそうってこう朝起きた時に決めてしまったりするといいんですか。
まあそれもいいですね。ただ僕は思うのは、はい、感情ってそんな決めれないのであコントロールできないでしょ、
はいはい、
だからそれよりもあの何をしている時にそういう気持ちになりやすいのかを知っている方がいいんですね。例えば、A さんみたいな人と会ってる時は気分がいいんだったら A さんみたいな人と会う、仕組みを日常に入れたらいいし、
はい、
料理してる時が幸せなんだったら、うん、自炊する回数を増やせばいいし、
自分の感情を知るっていうことですね。
そうですね。アイディア練ってる時が最高に楽しいんだったら、うん、そういう時間を確保することですよね、
うんうんうん、
アイディア出る時っていうのはそういやいつも自分は山登りするなって思うんだったら山登りすることだし、
うん、
お客さんにヒアリングするなったらお客さんのところに行くことだし、
うんうん、そういうことですね、
うん
うん、まあ、そうすると多分気分が悪い時でもその気分のいい時のことをすると、
そうです、
そこで切り替わるってことですね。
そう
ですね。
だから何らかのこう行動とか会話かもしれないし、うん、誰かに会うかもしれないけど、うん、まあ、そういったものが全部その感情のスイッチが入るきっかけになるわけですよね、
うん、
だから自分のことが分かってれば分かってるほどそれを意図的に予定にスケジューリング化できていくので、
はい、
それが分かってる人っていうのは、まあ、やっぱ自分のこう時間の過ごし方というかね、人生の過ごし方が分かってる人ですよね。
そうですね、うん、なんかこう無駄にイライラしなくなるっていうか、無駄にこう嫌な気分にならなくなるっていうことですかね。
はい、結局みんなあのそれが分からないから何していいのかが分からないんだと思うんですよね。
確かに、
うん、
そうですね、う
ん、まあ、自分の気持ちがそれで良くなるんだったら、他の人がね、
うん、
山登りとかって言っても関係ないわけですよ。
うん、そうですね。
僕も昔高校生の時だったから、
はい、
交換留学みたいな、
ええ、
夏だけしたことあったんですけど、
はい、
それが何もかかったのが30万ぐらいかかったんですかね。でなんかクラスメートに俺そんだけ金あるんだったらパソコン買うわとかね、そんだけ金あるんだったらバイク買うわとかって信じられへんみたいなって、あ違うんだなと思って、
うん、
それでいいんですよね。みんな違うわけ
だ。そうですよね。価値観っていうかね、
うん、そうなんですよ。
違いますからね。
だから時間とお金を自分があの大事にしたいものとか心地よいと思うもの、楽しいと思うものに使ってることが重要で、多分使えてないのでなんか一生懸命働いたりと か、
うん、
なんかせっかく遊びに行ったりとかしたのに、うん、なんか何で満足できないんだろうみたいなね、
うん、
人生に、
うん、そうですね、うん、なんか知らなくて その自分の楽しいと思わないことに例えば時間とかお金を使ってしまったら、はい、なんか行かなきゃよかったとか、やらなきゃよかったっていうこう、ね、
なっちゃいます
ね、なっちゃいますもんね、うん、なるほど。
でもこの辺は、まあ、自分を知ってセルフコントロールをするっていうところに行き着きますけど、
そうですね、う
ん、やっぱ人生豊かに生きてる人っていうのはそれができる人、できてる人だと思いますね。うん、
まあ、じゃあやっぱり最初に戻りますけど、自分が何に対して楽しいと思うかとか、何に価値があるかと思うのはやっぱりやってみないと分かんないっていうか、いろいろなことをやってみて、これは好きとか嫌いとかっていうところで判断していく、
ね、そうなんですよ、うん、やっぱ体感しないとね、気持ちはついてこないので。
確かにそうですね、なんか頭ではこれ好きかもと思っても実際に違ったりとかね、
違ったりしますからね。
そうですね、なるほど。そういうところでやっぱり判断力、
はい、そうですね、だから、まあ、頭で考える判断力っていうのも大事ですけど、まあ、感性的な判断力ですね、
そうですね、う
ん、あこれも合う合わんって自分の感覚がこう豊かになればなるほどもうすぐ分かるようになるので、その辺はこう直感に従ってなんか選んでみるっていうのは重要ですよね。
そうですね、う
ん、これが結構やっぱ怖いんですよね。
うん、目に見えないものだからですかね、
直感とか、まあ、それを信じてやってきてないっていうのがありますよね。
ああ今まで、
そもそも、うん、自分のね、
確かに、
うん、まあ、さっき言ったみたいにその価値観って人によって違うから、はい、例えば僕は直感したがってアメリカ短期留学行こうと思いました。でも友達が信じられへんわそんなことに金使うのって、うん、言われた時に確かにって思うかもしれないですよね。でこれって未経験のことっていうのは経験しないと実際のところ真実は分からないので不安なんですよ、
はい、
でそこに時間もお金も使うわけだし、それが楽しくなかったらそれこそね一日損したとか何万円損したみたいな話になってこないかなと思ったらみんなそこで躊躇するんですよね。
そこで一歩踏み出してやるかやらないかっていうところなんですね。
そうそう、結局そこでねやっぱりそのある種のこう時間もったいなかったなとかお金を使い間違ったなっていうのでこう学びになる、
うん、そうですね、うん、同じ失敗はしないというかね、
そうです、それで分かるようになりますからね、
確かにそうですね。
そういう失敗は人生の早いできるだけ早い段階にたくさんした方がいいですね。
やっぱりじゃあこうさっきおっしゃってた自分らしくとかこう自立したいっていうような方は、はい、まずはこう経験するっていうところなんでしょうかね。やってみる、
そうです、ね、
自分が何をやりたいのかとか、まあ、何が好きなのかとか、
うん、そうですね、自分らしく生きたいっていう人の多くは自分らしさが何か分かってない人が多いので、らしさっていうのは要は自分がいいと思うこと、ね、嫌だと思うこと、まあ、そういうところから分かるわけですよね、
はい、
やってみることですね、うん、
最初の一歩ですね。
そうですね、だから今身近なところからでもいいので、
はい、
例えば今から1ヶ月それをやるだけで、うん、だいぶ自分が何が好きで嫌いなのかが分かるはずです。そんなことに時間とかにも使えばね、
1ヶ月間、
うん、大体30日で分かりますよ、そういう好き嫌いみたいなもの
は。あ、そうですか、
やればね、
うん、まあ、じゃあ直感に従って、うん、なんかちょっと興味があるとかこれやってみたいと思うことは、
う
ん、まあ、躊躇せずにやってみて、
そ
こで好きか嫌いかを判断していくってことですね。1ヶ月間、またなかなかこの踏み出す勇気っていうのもいるんですかね、その全く未経験なことをちょっとやるっていう、
ね、まあそれ人によるでしょうね、あやっぱそれしないと時間もったいないなと思う人はすぐやるし、まあ、何かこう行動すること自体がね怖い人は躊躇しちゃうかもしれないけど、まあ、さっきね武井さんおっしゃってたみたいに、時間は有限なんだっていうことをね、本当に実感されたら、まあ、迷ってたり悩んでるのは本当にもったいないこと
なんでね。そうですね、なんか変わりたいと思いながら10年経っちゃったりとかね、あっという間にありますよね。
もったいないですよね。だって自分は変わってないのに時間だけ過ぎてるんですからね。
確かに10年あったらいろいろできますもんね。
そうです、
キャリアも積めるし、
ぜひやってみてください。
そうですね、
はい、
まずは判断力をつけるにはやってみるということですね、はい、じゃあ30日私もやってみます、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。